ということで、
次の今日は遠路はるばる、
遠路はるばる、うん、すごいよ。なんか題名もブラジル日和に対抗して、
もういきなりお株を取られたという感じでですね今日のタイトルはですね、何ですか？
アマゾン日和。
アマゾン日和じゃあゲストコーナー行ってみましょうか。
行きましょう、
はい。ゲストコーナーです。
ということで、どうも、はい、ようこそいらっしゃいました。
こちらこそ。
どうですか、
サンパウロ？やっぱりものすごく寒いですね。
寒い、う
ん、ものすごく気温差が激しいです。20度ぐらい違いますからね。
嘘だ。
いや本当に
本当に、
うん、だいたい34度4度でしょ今日、うん、今朝外歩いたら14度だったですもんね。
ああそっか、
う
ん、か
この20度の差っていうのはね、徐々にじゃなくて、うん、飛行機でポンでしょ。
ああ
、ね、かなり寒くてね、うん、歩いててもう凍死寸前だったんですね。
そう
ちょっと朝方パラサダ線の方歩いてきたんですけどね、
うんうん、
あそこ行くの好きでね。
へえ、
うん、というのは東洋人街を抜けたら、うん、すぐもう向こう側はブラジルの社会でしょ。
そうね、
この差っていうのものすごいんですよね、
はいはいはい、
昔から私は東洋人が歩いて向こうに渡るのが大好きでね、うん、国境を越えるみたいな感じ
で、ね、国境、なるほどね、うん、え、危ない目には合わなかった
ですか？いやいや慣れてますから大丈夫です、うんうん、みんな知り合いです
泥棒も友達、
泥棒もねみんな知ってますから大丈夫です。
なるほど、確かに。
まずご紹介いきましょうよ、
はい、うん、まずご紹介しましょう、はいはい、堤豪太さんです。
ベレンからわざわざいらしていただいた、はい、堤豪太さんです。
堤さんはですね、執筆家でもありまして、アマゾンのほほん熱風録というのをですね、無名社から、これ何年に出したんですか？
2002年、
3年前ですね、はい、ね、すごく面白いんです。これですね、私はもうとっくに読んでるんですけど、今回お迎えするにあたって高橋くんがついこの前読んだんですけど、どうでしたか、本のご感想の方は。
いや、そうですね、もうアマゾンで生きるっていう、生活するっていうのがもうそのまんま本からにじみ、
ね、
は
い、ぜひ。
なんかいろいろアマゾンに書かれた本ありますけど、うん、生活記録っていうのはなかなかないんで、
そうです ね、
すごい面白かった。
そうそう、なんか帯にもね、普通アマゾンだとワニとかインジオとかジャングル暮らしとかそういうのが言われるけども、そんなものが全然登場しない日系人のアマゾン暮らしを軽妙に綴ってるっていう風に帯に書かれてますけど、本当にその通りでね、前ほら桜田さんが言ってたじゃん、このラジオをやる時でも前のホームページでも普通に暮らしてるんですねっていうのが伝わったらいいなっていう、うん、誰か来たね、ハッチが、
うん、ハッチさんがね、バリグはすでに倒産してるそうですね。
公正法の適用を受ける段階だったとかって言ってますね、ありがとうございます。やっぱニュースは的確に、
はい、
そうかそうか、
ミオさんですか、
ミオくんが、ミオくんのニュース提供というのを言わなきゃいけなかったじゃないですか。
そうですね、なんか失礼しました。
今日
本ニュースの翻訳提供はミオケンジさんです。ミオケンジさんのきびだんご、ぜひ皆さん見てください。
ブラジルきびだんご、大丈夫、うん、なんか桜さんボワーンとしてるけど
大丈夫ですよ。
大丈夫ですか、うん、ねえ、堤さんはですね、は
い、じゃあ、のほほん熱風録という、などの、まあ
著書もされてるんですが、
作家活動をなさっていらっしゃるということなんでしょうか。
いや、そんなことないんですけどね、まあ、いろんなことをやはり皆さんと同じでね、いろんなことをするのが好きで、うん、なんかできることを やろうということでですね、いろんなことやってますけど、
1948年、
はい、
宮崎県
生まれ、
はい、
はい、
あ、でもなんか若く見えますね。
何歳ですか今、うん、
今は、57ですよね。
あ、57歳には見えない
、いや同い年ぐらいかな。
整形手術しました。
それで26歳の時にブラジルに移住。
そうですね、
はい、うん、ちょっと全部じゃあちょっと紹介、はい、3年間サンパウロ新聞の記者を務めた後、
はい、あと、はい、
パラー州ベレンへ移住、
はい、アマゾンですね、
同社、あ、商社社員、宝石店支配人、
はいはい、
薬局経営、
はい、
日系病院事務長、
はい、
などの職を得て、
はい、
現在反アマゾニア日泊協会事務局長、
はい、
並びにですね、サンパウロ新聞ベレン支局長を、はい、
駅員
されていらっしゃる。
そう。
将来の夢は、
はい、
特技のハリキューを生かして、うん、ハリキュー院を開設し、うん、半日だけ仕事をする、うん、というのが将来の夢だそうだ。
すごいじゃん、ちゃんと紹介できたじゃん、桜田さん。
いや、書いてあることを、
読めば、
今日今ぶっつけで、
い
や、しかしこのなんていうか、こう職業のこう変遷っていうのはもう全然脈絡が、ね、あるんですかね、やっぱこのこれ何か。
やっぱりあるんですけどね、それずっとあの関連してますけど、ちょっと説明すると長くなるんで、
省略させてください。で、ちょっと時を追ってじゃあね、スミさんの人となりをまずじゃあ、お伺いしたいと思うんですけど、
はい、小さい頃どんな人だったの？
小さい頃ですか、うん、おとなしくて好奇心が強いっていうことですね、おとなしいんですよ。
確かご兄弟は、
上に姉、下に妹。
ああ、じゃあ男の子は一人。
はい、そう、亡くなってますから二人ね。
あ、そうなんだ。
うちは満州から引き上げなんです。
へえ。
で、もともと長崎が故郷なんですけども、
うんうんうん、
原爆が落ちてたってことで、
うん、
で宮崎の方にちょっと一時、
はあ、
そちらの方に引き上げて、そこで私生まれたんですけど、
うんうんうん、
でもね、私はどちらかというともう中学校の2年からは東京なんですよ。
はいはいはい、ね、うん、それは親もみんな東京に行ったってこと。
そうですそうです、はい、
はあ、東京どこですか？
六本木なんですよ。
嘘、
本当そうなんです。
本当に、うん、学校は
六本木の角のとこの後ろにある三河台中学校ですね。
へえ。
でもね、皆さん考えてるような六本木じゃなかったんですけどね、
うんうんうん、
あの時はね、
はいはいはい、
まだ
うん、
明治時代ですからね。まだ屋敷町がこう育ってね、下に下にいてのがまだね、ちょんまげ言った人なんかまだいますけどね。
そう
やですから昔の六本木ですよね、静かな。
へえ。で、大学は？
大学は東京です。
あ、はい、そうなんだ。で、確かお父様が新聞記者かなんかやってたんですね。
うちの親父も長崎で新聞記者やってました。
はいはいはい。
ですからブラジルに私が渡るときに、
うん、
向こうに行ったら報じ新聞があるから、うん、必ずあると、
うんうんうん、
だから何かあったら頼っていったらいいってことで、
うん、
それが頭の中あったんでね。ですぐにちょっと最初のうち、まあ、私も農業で渡ってきましたからね、
はい、
一番簡単だったんですね、永住権もらえるのがね、
はいはい、
ですからそれで渡ってきて3ヶ月でそこを出て、
うん、
で法事新聞に行きました、
うん、なんでねブラジルに渡ろうと思ったんですか？
やっぱりね、いろんなことを今考えるとですね、
うん、
一つの答えっていうのは前はよくね、ああこうだっていうことを言ってましたけどね、
うん、
でもね、やっぱりこう考えてみると、
うん、
ずっとなんかいろいろ昔から関連付けられたようなものがあるんですね。結局ね、そしてね、
うんうん、
DNA っていうんですかね、
何、
遺伝子、
DNA ね、
うん、これがねやっぱ入ってるんですね、私は。
海外に行く、
うん、というのはね、うん、みんなそうなんですね。
というと、
うちのお父さん、おふくろ、それからおじいちゃん、それからね、うん、親戚がいまして、
うん、
長崎の方にね、
うん、
だから全部そのロスアンゼルスペルーとかね、あちこちにいるのが分かったんです、
うん、
だからね、やっぱり血やないかと思います。自分ではね、これだっていうことで、うん、自分でやってきたつもりだったけども、
うん、
やっぱそうじゃなかったんですね。
うーん、
これが最近ねずっと研究してきた結果ね、
結果
分かって、
うん、
自分は最初はそのね、高橋君みたいに青い鳥を求めてね、
うん、やってた、幸せを求めて
ね、やっぱり私もあの時26ですから、
うん、
彼と大体同じ子ですよね。
うーん、
ちょっと彼みたいにいい男だったんですけどね。もう今はちょっとね、整形手術しなきゃだ
めな、ね、厳しい面接をくぐり抜けて、
うん、そうまあ、彼も私みたいになっちゃうんですよね、将来ね。
将来ね、整形手術を受けてもらって。
ざまみろですけどね。本当に。
でもさ、そしてお母さんが DNA でどこに行ったの？だって。
お袋も満州です。
ああ、でもそれは満鉄とかそういう仕事で行ったんじゃないの？
お袋の親父さんが向こうの方で、専売公社みたいな、なんかタバコの会社があったらですね。
うんうんうん、
それで行って、それでひっついていってるわけですね。そしてうちの親父も、
うん、
新聞社を辞めて、それから満州に渡ってるんですから、
うん、で満州で何してたんですか？
蒙古政府っていうのが昔ありましたね、
はいはいはい、
外来政権が、
うんうん、
あそこに勤めてて、で両方がそこで職場結婚ですよね。
ああ、 じゃあ堤さんがそのブラジルに来るっていう時に、うん、一人だけの息子だけどお父さんもお母さんも反対しなかった、うん、
全然ねしなかった
でもお姉ちゃんと妹は日本にいるんでしょ。
妹もその時にスペインにいました。もう自分でね、あ自分で渡ってました。
それは勉強しにスペイン語勉強とか。
いや、あの勤めを辞めてやっぱり地ですよね、やっぱね、うん、騒ぐんでしょ、あの時期になってね。私もだからその狼の血が騒ぐみたいね。
え、でも一応さ大学卒業して真面目に 2,3 年は働いた、
うん、働いてました。
何したの。
昔のあの電電公社ってありますね。
それこそ NTT
NTT ね、今はね、そこに働いてました。
つまんなかった。
うん、やっぱりこう血がこう騒ぐんだね、
もこもこと、
うん、そしてやっぱりあの例えばあの鳩場なんかに行きますよね、
うんうん、
この水平線見たらね、ムラムラとこの向こうに渡るぞっていう意欲がね、で電波を飛ばすわけですよ、
うん、
あの水平線に向かってね、
うん、
行くぞって待ってろとね、
うん、
やっぱその頃からありましたよね。
あ、そう、
具体的にどこに行くとかね、そのいつ行くとかはなかったです
けど、
とにかく、うん、行かなきゃいけないっていうのはね、何かこの宿命みたいなね、うん、ありましたね。
へ
え。16ぐらいから私日記をね、あの、うん、つけたのはあるんですけども。
すごいね。今もつけてるんですか。
今もつけてます。でそれ読むとやっぱりね、うん、その時代からやっぱり海外に行くぞっても書いてますね。
ああそう、
ね。だからやっぱりそれあったんじゃないですかね。
はあ。
だから仕向けられたっていうことね。
仕向けられて
ね、あのちょっと退屈な職場に、
うん、あわざと入っちゃったりして、
それでもう思いっきりね、その動機もかな、エネルギーね、
うんうん、
フラストレーションみたいなね、うん、そしてもうすごいポーンってきてたね。
はいはい。でじゃあなんでブラジルって決めたの。
それもね面白いんですよ、
うん、
ジャイカの、
うん、
なんて広告をね、海外移住の広告を見つけて、
うんうん、はいはい、
役場に貼ってたんでね、
うん、
それうちの袋が見つけてきて、
うん、
でこんなとこ行けるよって、じゃあ行こうかって言って、それであのジャイカの当時はあの海外移住協力事業団だったんですかね、
はいはい、
そこに行きまして、でちょっとあの案内してくれた人にあの、うん、どこに行くかって聞かれてね、
うん、
まあ私どこでもよかったから、
うん、
とりあえずどっかに行きたかったから、うん、どこでもいいですとね、
うん、
その人が決めてくれまして
そうなんだ、
でまあできるだけあの私はあの、うん、日本人がいないところの方がいいんじゃないかと思ってね、うん、なんとなくね、
うん、
でそれを言ったらあのちょっとその人が真面目な人だったのでね、
うん、
旅行に行く観光旅行じゃないんだからちゃんと決めなさいって言ってね、でわざと日本人の多いとこ、
うん、
サンパウロへ。
あ、そうなんだ、うん、どこ初め入ったんですか。
文字出すクルーズです、ね、
文字に入ったんですか、
う
ん、
でもねその話面白いんですけど、
うん、
その人ってのがあの事業団のここの最後の所長やってた小松さん、
うん、小松さん、うん、はいはいはい、
小松さん、
ねこの前は
ね、でまたどっねここに私がサンパウロに来て、
うん、
したらまたその人が転勤してきて、
はいはい、
ね、なんか私追っかけてきたみたいなね。
ああそうだ、お
っしゃって
ました。奥様も知ってるんですよね。
知ってます。
だからね日本で会ってるんですよね。
そうそう、あの奥さんから私ポルトゲスに習ってます。
え、すごいですよね、はい、へえ、そうだそうだ、
うん、
今もうね奥さん2世なんですもんね。
そうそうそう、あの時ね東京都のなんかあの研修生みたいな、ね、あの留学生みたいな行、
はいはい、
ってました向こうに。
あ、ね、そうだそうだ、小松さんをよく知っているんですよね確かね。
そうなんです。ですから彼のね、
いいことも悪いことも
全部知ってる。
じゃあベレンにはいっぱいお金が、うん、と言っちゃいけないわけですね。そうそうそうだ、それでベレンに来て、で面白いのが花に行ったんですよね確かね。
うん、最初はねそのモジダスクルーゼステとこから正式にはイタペチっていうあの植民地ありますね、はいはいはい、移住地が、
うんうん、
ずっとら街道を登っていって、
はいはい、
でそこの日系農家の方のところにあのお世話になってね。
何作ってたんですか。
バラの花と、
うん、
ポンカンと、
うん、
それからもう一つなんかモロコチですかね。
モロコチって何ですか。
ちょっと甘いあのねラランジャーみたいなみかんがね、
あ、はいはい、
甘いんですすごく。
へ
え。でこれをねあの、うん、作ってる農家に入ってものすごくいいとこだったんですね、その居心地のいいね、
はいはいはい、
本当にあの親切な、
うん、今もやってるのかな。
ね今はどっかにもう移られてジャカレ、
あ
ジャカレかアルジャ、アルジャか、
アルジャ
に移られて、
あ
でもう息子さんの代ですから
なって、
あ花を作ってるみたいですね、
はいはい、 でなんかね真面目にやってなかったんですって、桜田さんと同じように。
あ、そうです
か。それでなんだっけ、あのやる気があるのかないのかってバレちゃったんでしょ。
やっぱりね向こうも鋭いですよね、何人もこの使ってますからね、
はいはい、
この人どういう人かっていうのを見抜くんじゃないですかね、
なんて言われたんだっけ、
いつまでいるんかなっていうようなことをちらちら言われたんですね、本当にやるのかな、うちです。
就労年数は決まってたの？
2年だったですね。
2年はいたんですか？
いや、だから3ヶ月ね。
3ヶ月
頑張りました。
3ヶ月、
でも最初から荷物の中にね、リュックサックを私入れてきたんですよ。
はいはいはい。
それでもしパトロンがね、いろいろ言って出さなかったらそれを背負って逃げようと思ってね、最初からそういうね
計画して
で3ヶ月っていうのは、あの当時、船便で荷物が届くのが3ヶ月
はいはいはい、
ですから3ヶ月はいないと私の荷物届かない。
あ、なるほど、
ね、そして届いたらそれをリュックにちょっと必要なものだけ入れて、で夜逃げしようと思って、でそれで3ヶ月頑張ったんですね。でもねすごくいい方でね、ついてましたね。出ていく時にもちゃんとあの車を出してくれてね、
あ、そう、
町まであの全部荷物届けてくれて、
それでもうすぐにサンパウロ新聞って報知紙ってあって、
はい、あってね、
ね、サンパウロ新聞にはどうやって行ったんですか？
あの当時、今でもそうですけども、新聞社って、ね、記者がいつも不足してますよね。
はいはい。
私もそこを訪ねて行って、そしてあの今亡くなられたあの編集長の内山さん、
はいはいはい、
あの方あのとこ訪ねて行ってね、
そ
したら、試験一応か、あの当時は試験があったんですけどね、
へ、
今はねあの、どうか知りませんけど、
面接があるかないか、
で試験をしますから言って、そのしたらえらい古い感じなんですね、あの、日本ではあんまり使ってないようなね、例えば斎藤の際だったら中にごちゃごちゃ入ってるのがあったりね、
はいはいはい、
国だったら
国もぐちぐち
ぐちぐちね、そしてそんなのがいっぱい出てきてね、わ、これはすごいなと思ってね、やっぱりブラジルってのはこのね、
明治
は生きてるなっていう感じのね、
はいはいはい、
あの時は74年ですからね、まだ
30年前か、
そうなんね、でそれ試験やったらちょっと、編集長さんがね、内山さんがなんかこう苦虫噛みつぶしたような顔して、全然ダメじゃないかなって、ね、君ダメだよこれやなってね、あの蝶ネクタイしてね、いつもね、
へえ、内山さんの蝶ネクタイ
してたんです昔はね、タバコ吸ってさ、ちょっとちょびひげみたいなね、あのちょっとねちょびひげ生やしてるんです、ダメだなこれやなって言ってね、でも私はそこは入らないともう次ないと思ってたんでね、ちょっと粘ってたりしてね、
あ、そう、
粘ってもうそのいやじゃあもう一回やらせてくださいと、その同じ問題をね、たら今度100点取りますからってね、
へ
ー、でそう言ったら向こうがちょっとこう気に入ったみたいでね、じゃあいいやちょっと明日から見習いやれっていうことでね、
へー、ね、その頃って何、サンパウロ新聞社は今と同じ場所にあったんですか？
今と同じ、あれできた頃ですね、
ほと
んど、はい、ビルができて、その他にパウリスタ新聞と、日泊毎日新聞、
3社、3社ってね、
でもサンパウロ新聞を選んだのはやはりうちのパトロンのとこにサンパウロ新聞があったんでね、
あ、なるほどね、
もう最初からこれだった、これがもう運命的な出会い、
ね、出会い
私そういうのをすごく大切にするんでね、ですからこれだと思ってね、で他のとこにはもう行かずにそこだけ、
へえ、で住まいはじゃあサンポール新聞の上に住んでたんですか？
いやいや、最初はタバチンゲーラって言って、あのジョンメンですか、プラサダジョンメン、あの近く下に降りていく道ありますね、
あ、はいはいはい、
そこにあの地下が、地下ポロンって言いますね、
はいはい、
そこに家見つけましてね、あの、そこ日系人のところだったんですけどね、上があの病師でね、病院ですね、でその地下に入りまして、で地下生活をしました。
地下生活、はい、へ、
楽しかったですよ。
3年間、
いやいや、そこは1年ですね。
あ、そうなんだ。
でそれからね、広島県人会、
ああ、もうその頃から県人会で宿があるったの？
ちょっとね、宿舎みたいなあそこありましてね、でそこに入ってたサンパウロ新聞の記者が入ったんですけど、それが出て、もっといいとこに行っちゃったんでね、
あ、
私もちょっとグレードアップして、でそこに行って、うちの姉さん広島に住んでたんで、でそういう縁でね、なんとか入れてくれってことでね、入れていただいて、
はいはいはい、
で表に出た時にはやっぱりすごいなと思ったんですね、地上の生活は、
あ、地下から、
本当にそう、
本当に、 だって別に光は入るでしょ、地下だって。
いや地下は全然入りません。
は、
本当の地下だから。
そうなんだ。
だから夜か昼か分かんない時あるんですね。あの夜あのあんまり寝すぎてね、時計見たら5時でも夜夕方の5時かあの朝の5時かっていうのは分からない、
うん、分かんなくなっちゃう。
ものすごい寝すぎた時なのね。で表に出てね、
うん、
で、あとまだあれなんだ、
ね、分かるんだ。
ところがね、面白いんですよ、そこの地下はね、
うん、
もっと下に降りていくんですよ、
うん、
階段をね、
うん、
ちょっと地上に出ちゃうんです。
あ、坂道だ
から、坂道で利用してるからね。
はいはいはいはい。あ、
だから下にトントンと降りていったらまた地上に出てね。
あ、
でトイレがその
地上
の下の地下のね、
あ、分かる、
そこで行って一旦ね、あの明るいとこ行って、うん、またこう暗いとこ戻ってくる、
ね、戻ってくる。あ、まあ、体に良くないね。
そう、でもあったかいとこはあったかいですね、結構ね、
地下の方が、
地下の方がね、
うん、
でなんかこうそこでメロディーが聞こえてきたりするんでね、
うん、
地下室のメロディーとかね、
聞こえないでしょ。
いやいや、なんかね、そういう感じなんでね、すごくいいですよね。あの、ああいう、やっぱサンパウロに来たんだなっていう感じでね。
あ、そう、やっぱサンパウロ良かった。
うん、なんでもね、あの、なんでも私その、あ、こういう体験いいなっていう感じでね。
あ、なるほどね、
うん、
え、でもそれでもなぜかその後アマゾンに行っちゃうんでしょ。サンパウロ新聞はどうだったんですか。
あ、すごくね、あの景気のいい時代でね、
うん
うん、あの時は
今とは違って
海外法事誌最大の新聞なんて言ってね、
はいはいはい、5
万部ぐらい出てたんですけどね。
あ、そう、記者は何人ぐらいいたの。
記者はね、しょっちゅう出入りありましたけども、うん、社会部だけでやっぱ 5,6 人いましたかね。
あ、そう、
5,6 人いました。
その頃も笹井さんとかもいらっしゃった。
いや、笹井さんはもうずっと、
あと、
はい、あの人はもう昭和に入ってからじゃないですかね。大正時代ですか、ね、
大正時代、はい、
もっとずっと世代がね。
あ、そう、は
い、違います。
あ、そっかそっか、
うん、今残っておられるのはあの西田さんぐらいですかね。
あそこ西田さん、はい、はいはいはい、
田中さん、圭吾さんね、あの方はパニスタ新聞の
記者。あ、そうだ、あの写真家なんかだったんですよね、確か、うん、カメラマンだったんで。
そうですね、
あ、そうかそっか。
そう、当時ね、記者やってらっしゃる方ってのは皆さんやっぱ日本からピュッとこう来たっていう方ばかりですか。
そうですね、そういう人が多かったですね。それとやはりあのどっかで移住してきて、
うん、
まあ、仕事がなくなって街に出てきて、
うん、
で、まあ、ちょっとこう書けるような人はそのね、日本語の先生か、
記者か、
記者っていう感じだったんですね。
なるほどね、
日本語の先生と同じような扱いというか、
農業ができないやつみたいな。
うそうです ね、
ね、
そして、まあ、給与もあんまり良くな
くて、良くな
く、はい、良くなくですね。
景気がいい頃でもやっぱり良くなくても、その頃のなんで、それこそ三つと三つ元の社長室とかに行って、カメラとか本当は自分で質屋に入れてるんだけども、いや泥棒にあったとかって言って、また新しいカメラ買ってもらって、うん、そのお金で飲んじゃったとか、なんかよくそういう話聞きますよね。
そうですね、ちょっとあの社長さん面倒見は良かったんでね、でちょっと行って、
うん、
お小遣いもらってったりはしてましたけどね。
う
ろちょろこう前をうろちょろするとね、
お
いなんて言って、どうだなんて言って、ちょっと金回りが悪くて言うと、
うん、
そうかって言ってね、持ってけってな感じでね、
へ
え、たまにそういうことしてました、
ね、給料以外もあったと。
給料以外ね、
うん、
いや、当時はやっぱり書くぞって言えば結構、ね、お金もになったっていう、
ね、そうですね、それのもう私たちの時代はそこまではなかったです。その以前の人たちの時代にはそういうことあったみたいですね、
はいはい、
私たちは割とあの新しく日本から来た青年たちだから、うん、そういうね、あんまりそこまで擦れてなかったんで、ね、
あ、はいはい、
ですからお金をそのね、書くぞっていうことはやってません、う
ん、はい、で堤さんはだからその時に、ポルトガル語の喋れる人と組んだんでしたっけ。
そうですね、
ね、はいはい、よく警察周りとか、
うん、やっぱり何かね、あの目新しい記事を書きたいってことでね、
うん、
であまり法事誌の記者が行かないようなとこを狙ってね、
うん、
でたまたまそのパドレって言いますと神父さんですね、
うん、
神父さんを辞めて記者になった人っていう変わった人がいたんですね、
はいはい、日系人、
ね、一世なんですけども、
うん、
もう来てずっとブラジルの社会に育ったから、うん、日本語がちょっと妙な日本語なんですね、うん、でその人はちょっと風変わりな人だったんですけどね、だから、うん、私とはなんとなく気があってね、
はいはい、
でいつも組ん で、
うん、
で彼ポルトギスがもうペラペラでね、
うん、
でいろんなところに行くんですね、ブラジルの社会の、まあ、いろんな機関とかね、である日そのア なんて言いますかね、掘ったっていう一番機動隊みたいなもんですね、日本のね、うん、一番危ない、なんかこう事件が起きた時に、うん、それ飛び込んでいくんですよね。でそこに行こうかってことを2人で決めてね、
うんうん、
で体験入隊しましてね、そこに、
うんうん、
で実際に強盗を捕まえに行ったんですよ、はい、
うん、怖いじゃん、鉄砲とか持たされたの？
私は機関銃をね、うん、その当時軍政だったんですね、
はいはいはい、
ですからあまり今みたいにね、いろんなことに厳しくなくて、警察も非常に自由にやってるようなとこありまして、
うん、
で私と彼と、
うん、
そこ車に乗ってですね、うん、強盗団捕まえに行って、でベレッタという軽機関銃ありますけどね、軽いやつなんですけどね、
うん、
でみんながみんなに機関銃持たないんですよね、この警察4人ぐらいで行って、私たちも乗ってね、
うん、
と1人は必ずピストルを持ってるんですね、やっぱり機関銃ばっかりだとね、はいはい、やっぱこう
死んじゃったらやばいから
っていうか、撃つときにやはり近場だとあんまりね、急にババーンと機関銃ずっとたまらないですよね、だから1人は必ずピストル持ってる、するとその人の機関銃余りますよね、
うん、
私にそれをね、ね、ゴッタこれ持って、
あ、
なんだか撃っていいから言ってね、
うん、
でまあ、あれ3つぐらいあれがありますね、安全装置ね、
うん、
全部外して、ね、うん、撃っていいからって
、撃ったの？
いや、やっぱ撃たないですよ私はね、うん、でもね、撃ち合いのところに行ったらやっぱり怖かったですね。
そうだよね、うん、流れ弾に
立ち弾はだって撃ち合うんですね、警察と、うん、私たちの警察とその逃げたギャング団とね、
うん、
弾がピュンピュン飛んできますよね、
うん、
で最初の予定だと私写真撮ろうと思って、
うん、
写真持ってったんですけど、とても撮れないですね、この身がすくんだようになっちゃうんですね、だから車の後ろにもうタイヤのとこにこう身をね伏せてね、
うん、
でちょっと体がもう硬くなっちゃってね、
うん、
まあ、今だったらもうね2度3度だったら大丈夫ですけどね、もう進んで私も突撃するんじゃないですかね、まあ1度目っていうのは何でもね怖いですね、本当に怖かったですね最初はね。
それじゃあ体験なさって、そう連載記事、
連載来ました、はい、
それ残ってますかね？
残ってますね、で昔読んだ人は今でも、ね、言ってくれるんですよ、ああよっぽどみんなね読んでくれたんだ
な、なんとか札回り24時みたいな、
突撃隊、
突撃隊、
ルポキかなんかね、そういう、うん、
何日間行ったの？
ね、訓練したのがまあ3日ぐらい訓練しましたかね、
うん、
それから一緒に行ったのが2番か2番だったんですかね、で一筆ね、
うん、死んでも、
ね、そうそう、
しょうがないよ、
うん、一筆取られましてね、
あ、
それを入れて、
あ、
まあ、あの時は独身で、まあね、非常にいろんなことを興味持ってたんで、
うん、
今はちょっとやっぱね、家族いるとなかなかできませんけど、
う
ん、
そうですよね、
いやすごい記者だったんです ね、
ね、
この間刑務所を取材した人がいたけど ね、
日経新聞でね、ああ古杉君ね、うん、
でもすぐ終わっちゃったよね、なんか
、まあ、このなんて防弾チョッキ来ましてね、
うん、すごい若いからできたんだろうかね、
そうですね、で暴動、なんですか、フッチボール場ね、サッカー場の暴動なんかをバーッと行ったりね、うん、とにかく呼び出しが来るとバーッと行くわけですよね、
うんうんうん、また堤さんの記事面白いもんね、今反アマゾニアね、解放誌を出してるんですよ、これもやっぱり面白いですよね堤さんの、うん、
それは当時はですか、そういう全体的になんか法治誌はそういうイケイケっていう雰囲気でみんなガンガン、
やっぱり何かね、みんなライバル意識すごく強かったね、うん、若い人たちいっぱいいてね、あいつらに負けてたまるかっていうのは、ね、ものすごく強かったですね、だから人と違うこととか、人より早く抜くっていうことをものすごく意識しました、
ね、取材費なんかもふんだんにありました？
当時はね、ちゃんと取材費出てました、まあ、上の方がこれは行ったらいいっていうのは時にはちゃんと出してました。
なるほど ね、 ね、あれですか、でリベルタージとかこの辺そのものもそんなに治安悪くなかったでしょうし、
そうですね、当時はトロンバジーニョっていうのがね、流行った頃だったんですね、
あ、
人にこうぶつかってこう金を
取るとか ね、
まだね、それがまだ、うん、まだその程度だったんですね、
鉄砲とかそんなにもいっぱいなかった、悪いやつがいっぱい持ってるってことはなかったのかな、
そう、まああっ ったんでしょう。 今ほどじゃないですね。今ほどじゃないですね。当時もちょっと怖いことありましたけどね、結構ね。
でもまあそのせっかく天に職のような素晴らしい記者生活をなんで辞めたんですか、3年。
そうですね、やはり最初から、私の場合は予定があったんですね、こう人生のね、何年経ったら次は何をやるっていうのはね、それ大体頭の中に入れてましたのでね、
さまざまな遍歴も全て、
それもだからね、全部私の計算の中なんですね。このね、お釈迦様の手の中で動くんじゃないけどね、全部こう運命の糸でね操られてるんだけど、自分でもはね、
本当は奥様に出会ったんじゃない
の。いや、そんなことないです。本当はね、本当に3年経ったら、次はアマゾンって決めてたんですよ。というのはね、あまりにも居心地がいいんですね。
サンパウロがね、
サンパウロのその記者生活も、自分に合ってるし、それから街もこのね、ものすごい活気があったんですよ、当時。日本の商社も500社ぐらい来てましたよね。
へえ。
日本人学校だけでも1000人ぐらいいました、
ね。そうかそうか。商社って何をあれしてたんだ。
というのは当時ブラジルと日本 の経済交流っていうのはものすごく活発でね、いろんなありとあらゆる企業が入ってました。何かこうね、ここで商売できるもんないかと。とにかく大手の企業なんかも全部入ってました、
ね。入ってましたね。あれは主にブラジルの、じゃあ何、例えば原産物、鉄鋼とかさ、そういう農業産物とか、そういうのを輸入して向こうに、日本に、
それもあるし、逆にこっちに持ってくるものもあるし、
ね、工業製品、
とにかくもういろんな分野の企業がね、私らの時代で500社ぐらい、その後も増えてね、800社ぐらいまで増えてたんじゃないですかね、とにかくこの街ね、この近く歩いてても、もう日本人がうわーっとね、こう溢れ返ってね、もう縁日みたいなもんですよ、毎日がね。もうちょっと失礼なんて言ってこう
日本語 ね、
で、ガルモンブエノの端から端まで歩くのに大体5時間ぐらいかかってたん
ですか、ね、かか
いや、そうじゃないですかね。そんな感じがね、っていうのはね、途中でね、いろんな人に会うでしょ
う。
もう歩くたびに誰かと会います。散歩歩いたら誰かと、5歩歩いたら誰なんでね。
コーヒーのもうやれかね、お茶のもういや、ちょっとビール一杯飲まないかとか、ビール
のボアチ行こうとかね。朝からそんなことないですけどね、大体だから本当に急ぎの時は裏道取ってね、急がば回れなくてね、そういうのが早いんですよ。このまっすぐ歩いてると本当にね、もういろんな人に会ってね、
それは分かるような気がする。
だからね、すごくね、居心地が良かったです、本当にね。
そういうのでも東京生まれで、僕なんかあんま人に会うのかえって嫌になっちゃうんですけど、それとか逃げたとかっていうことはないんですか。なんか
いや、そんなことなかったんですけどね、結構こう一人でこのブラジルに来てね、いろんな人を知り合って、すごくこう安心感みたいなのあったですね。逆にね、
日本に帰ろうとかは全然思わなかった。
あの歌じゃないですかね、帰ろうかななんてね、なんかかなちゃんの歌もありましたけどね、ああいうちょっとそういうの少しはありましたけども、でも本当に帰る気はなかったですね。
そうそう。で、堤さんはね、一筆啓上大賞も受賞されてね、何でしたっけ、たった一人で来たブラジルだけど、
今は5人だったんですかね。
今は5人っていう、
そしてあと俺が我が家のルーツか、
俺が我が家のルーツかな、
照れちゃうなとか、そんな感じ、忘れちゃいましたけど、
三浦さんのホームページにあったな、それどういうもんなんですか、失礼ですけど、
一筆啓上大賞って、何県でしたっけ。
福井県ですね。
福井県が一筆だけ啓上して、なんか長いダラダラしたものではなくて、短いもので、
あれは昔ありましたね、一筆啓上うまこやせ、おせん泣かすなうまこやせかな、あれに、あれのね、あれが、あそこの福井県の、
でなのか、短い手紙で何か自分の言いたいものを、
手紙なわけ
ですね、手紙というか啓上ですね、でそれで結構な応募者数の数が来るんですよね、あれね。
そうですね、結構多かったんですよね、20万ぐらいか30万ぐらいだったんですかね、
それで大賞を取られて福井県まで行って帰ってきたんですよ。誰かからメール来た？
いや、そうじゃなくて、今一筆啓上をちょっと見てみよう。
ああ、なるほど、うん、そうそうそう、それで賞も取られたしね、うん、なかなかなかなか。
でもそれね、僕もなんか最近思いますよ。僕も一人で来て今4人だからね、
う
ん、
あ、そうだね、
まあ、5人まで行かなかった
そう、娘さんの数が一つ足んなかったんですね、うん、そう。でゴータさんのはい、ゴータはブラジルではゴッタってね、あの雫って、それでこのアマゾンののほほんネップロクの最初に、僕は雫ちゃんとか、誰だっけ、誰かが変なあだ名をね嫌がってたけど、普通だったらブラジル人に覚えやすい名前って一生懸命考えるとかって言って。
ちょっと読んでもいいですか。
はい、どうぞ。
福井県丸岡町の一筆形状賞の最高賞を受賞なさってるんですね、
はい、そうですそうです。何年だっけ、一昨年でした
、
2001年ですか、ね、2001年です、
はい、
一人で来たブラジルだけど今は5人、俺が我が家のルーツとはくすぐったくなるな。
ああ、そう、
うん、なるほどね
なかなか
じんときますね。
じんときますか、はい、そうそうそう、すごい。
いや、もう今まで話聞いてもう味のある方だなっていうのは僕もで、あの次行きましょうか。ベレンに行かれるわけですよね。
そうですね、はい、ベレンに行きます。
そうでね、ベレンに、でもさ、あったかいところが良かったの。
ね、私出てくるときにそのイメージ描いてきてね、うん、このシミュレーションなんですけどね、
はいはい、
で大体3年、その後アマゾン、それから中米、うん、中米をニカラグアとかね、うん、コスタリカとかあの辺行って、それからメキシコがゴールだったんですよ。だいたいそういう感じでね、まあ、自分の人生の、ね、
あ、
この
設計が本来は、
ね、あったんですよね、
うん、
ですからとりあえず次はアマゾン、
アマゾン、ところがどっかアマゾンで引っかかっちゃった。
あ、やっぱりそこも運命ですね。ここに私が来なきゃいけないってアマゾンが呼んでたっていう感じですね。で、何をじゃあ私自分で探してね、じゃあここに来たなんかこう使命みたいなのもね、
うん、
何だったんだろうと思って一生懸命考えましてね、
うん、
でやっと見つけたのがその移住士なんですね。アマゾンに入った日本人の移住、
はいはいはい、
これをじゃあこれで私ここに来たんかと思ってね、
あ、
で私はこれを調べたりね、長安の記録を作ったり、
うん、
でこのために私呼ばれたんだなって感じましたよね。
それは行ってすぐ？
いやいや、もうやっぱりいろんな仕事をしながらこう苦労してね。
そのさ、
でその中でこう芽生えてきて。
芽生えてきた。
うん、なんだろうなって。
何年前ぐらいから？
50年ぐらい前じゃない？いや、よくわかんないけどね。こう数えてね、まあ、やっぱりね、日系人のその最初にね、
うん、
入った援護協会の方で病院の方に入ります、はいはい、あの頃からちょっとそういうのがすごく強くなったんですね。
なるほどね。あれでしょ、商社っていうのは別にサンパウロで仕事を、うん、決めてから行ったわけじゃない
じゃなくて、向こうにあの元三井物産っていうのがありましてね、うん、そこ あの、まあ、現地採用みたいな。
あ、じゃあもう仕事決めずにふらりと行って、
はいはい、
それこそ行く時にはあれ車で行ったのは別か、飛行機で行ったの、アマゾンまで
飛行機で来ました。安かったですね、あの時ね。それと、まあ、こちらを出ていく時に皆さんものすごく選別ね、
うん、
ものすごくもらいましてね、うん、もう1年分ぐらいの選別をね、給料の何倍ぐらいみんなもらってね。
へ
え、ね、文教の会長さんとかね、当時の、うん、それから、まあ、いろんな人ね、
は、
田村五郎さんなんて、ね、あの方からもらったりね。
田村五郎さんから、
うん、もうとにかくね、事業団の所長さんとかね、
うんうんうん、
すごくね、いやー、これはいいなと思ってね、
また
やろうかなという感じでね、本当に1年分ぐらいびっくりしました。
あ、そう、
ね、本当じゃあ惜しまれて、
ね、
っていうかね、うん、惜しまれたのか、これホッとしたのかみんなね、もう帰ってこないようにね、
もう戻ってくんない ように、
だからなんか松本君もそれやられて、それの口じゃないかっていうね、
そろそろ、アマゾンにバトンタッチしないかって
ね。
そうか、でアマゾン行って、
うん、アマゾン行ってとりあえず、いや、どっかでね、あの就職しないといけないんですけどもね、うんうん、でも最初に行ってそのアマゾンが見た時の感動はやっぱりすごかったですね。
どんな感じ？
うん、やっぱり口で言い表せないようなこのエモソンでね、この心の中にわーっとねこう湧いてきますよね。あの汚い色なんですよね、色はね、うん、あの、うん、
茶色っぽい
ね、 ね、うん、でもこれかと思ってね、うん、これがアマゾンかと思って ね、こう波が立ってたんですね、波がチャポチャポ立って、
ベレンのところ
、うん、ベロペゾのところね、
はいはいはい、
波がチャポチャポ立って、それが私にね歓迎 の、 このメッセージ伝えてるんですよ、この、うん、自然のこの、そうそう、ようこそここへなんてね、 クックククって私の青い鳥なんでね、あこれが
まさにね、
じゃあ、うん、ベレンに来た青い鳥が高橋君も見つかるかもしれない、
ね、まあ、ベレンっていうのは、アマゾン河口の、まあ、大都市ですよね。
そうですね。
でパラ州の州都
ですよね。
州都です、はい、州都です。
もともと大きな、ね、大都会
でしょ、割とね、あの綺麗な面影の古い面影のね、ヨーロッパ風なあの街なんですよね。古いあの市街はね、あの街はね、
で街にマンゴーの木がいっぱいになってるんですよね。でマンゴーがボトボト落ちてきて、うん、普通なんか街の並木道ってイチョウとかさ、うん、なんかその大きなこんな果物だよ、10センチぐらい以上あるような、うん、う頭に起こって青いのが起こって倒れちゃう警察官とかいるっていうね。そうそう、う
ん、いや本当にね、上からあれ20メーターぐらいからガサガサ通ってきますから
ね
時速60キロぐらいね、だからパッと避けないといけないんですけどね、こう避けるのが大変だね、この
怒ったの食べていいわけです
よ、まあ、もちろんもちろ ん、
なんか
それでじゃあみんな暮らしてると、
それ食べて、まあ、それ食べてね、あの結構
マンゴーでみんな生きてる、
ね、私そこで歌を作ったりしてね、
何
マンゴーかわいいや、
かわいいや
マンゴーなんてね、
これが
あ作ってないから、なんかどっかで聞いたような歌ですけど ね、 でもね、なんかそれはこういいですよね、あの風情っていうのはね、
でなんか本当私も初めて去年ね行って散々お世話になったんですけど、あのベレンの向こう側に行って海かと思ったらそれが川で、あそこに島があるんだよ、島っつって、あ島かって言ったら九州と同じ面積なんだけどなっていうのがね、奈良城、
奈良城となんかありますね、本当にね、あそこ島だけでも 2,3,000 あるんじゃないですかね、 あのアマゾン川ので
松本なんかはマナウスは暑くて嫌だけどベレンは風があるんだよなって、
そうですね、風がいつも吹いて、う
ん、ベレンは住んでもいいって松本も言って、
そうですか、
うん、マナウスは嫌だって、
あ
ごめんなさいマナウスの篠崎くん
マナウスも、まあ、住めば都ですけどね、でもやっぱり私はやっぱりベレンの方が住みやすいです ね、
あそうマナウス私行ったことないんでなんとも言えないけど、まあでも日本でブラジルっていうとそういうイメージなんでね、うん、暑くって人ね、こんなサンパウロみんな今日長袖ですよね。
そうですね。
サンパウロは寒いということをどうにか伝えないと、そんな伝えなくてもいいか、
う
ん、
まあもうだいぶ伝わってると思いますけどね。
そうかな、うん、うん、そうそう、でまあそこで、うん、なんで今度は薬屋さんになったんですか。
いやまだ、うん、最初にねあれしまして、うん、その後ね、うちの女房もその時結婚しまして、
何歳で結婚したの薬さんって。
29ですね。
早かったね。
そうですね、
うん、
ちょっとねあのもうちょっと頑張るつもりだったんですけど、うん、あの病気しまして、
誰が、
私がね、それで気が弱くなってた時にこう巡り合ったもんだからね、
あ、
あの時ああいう時ってなんてダメなんですよね
いい、うん、
その時に会った人誰でもね、まあ、
そう失礼な綺麗な奥さん、
いやみんなそういうもんですよ。
そうなんですね、うん、で特にほら一人でね生活してますと、うん、気が弱いでしょ、うん、気が弱くなってますよね、
うん、
特に私なんかどっちかというとデリケートなんですね
そうね、
いや笑わなくていや本当にね割とね、うん、見かけによらないんですけどね、
まあでも細表だよね。
そうです ね、
ね、うん、
でそこであのまあその時はねあのちょっとねこう一人であれがないんですね、こう食事でもね、
あ
食事今みたいにほら電話で持ってこないですからね。
あどういうこと。
うーん今だと電話で配達しますよね、
はいはいはいはい、
あの個人あの子なかったです。
はいはいはいはい、
うん、結構大変な思いしましてね、そういう時に巡り合ったもんですから。
その時は何、仕事は商社の時。
いやあもうベレに行ってすぐ結婚しましたね。だからね、
そうなんだ、うん、あ今ここであの途中ですけどあの松本という旦那が帰ってきまして、仕事するようにって、ね、今日はですねあの、うん、皆さんいるんで豪華にお刺身を用意しようと、
あそうですか、
いうことで、あの料理人として戻ってまいりましたね。
恐縮です。で私の方に話題を、ね、もらって、
そうです。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
あそうですか。なんか話は全部それちゃってね。
ごめんなさい、はい、いい加減ラジオという。
いやいやね、それはまたいいんですけど。
一応説明しないとみんな何
か。どこまで行きましたかね。
であの
奥様と、
あそうか、それで結婚しまして。
寂しいから、
あ寂しくて甘えちゃってね私もね。うん、そしてですね、
桜田さんもそうなの。桜田さんもね、若い2歳で結婚した。
まんまとはめられたという。
何歳で結婚したの。
僕はもっと
遅いでしょ。
いや式は35ぐらいかな、
うん、
だけど付き合ったのは30多分1ぐらいじゃないですか。行ってすぐですよ。
行ってすぐってジャカレーに、うん、みんなやっぱり行ってすぐあれなん
だ
ね、
うわーっと落ち込んでる時にパッと現れると、
う
ん、
グッとこう、そうそうそう、
金玉掴まれるっていう、そうそうそう、そういうもんなんですよ。
そういうもんなんですか。うん、高橋、しみじみ聞いちゃって。
勉強になりますね。
勉強してください。
やっぱでもそれもね、うん、運命なんですね。そうそう、出会いなんてね。うん、ああ、そういう時ね。まあまさかね、うん、変なの来てやっぱり考えますよね。あんまり変だったらね。
ああ
、うん。やっぱそこでまあこれやったらってね。そういうもんですよ、やっぱり。
でもそしたらもうこのまんまアマゾンに住むのかな、マナウスに住む、あ、マナベレンに住むのかなとか思った。
いやもう結婚したらもうね完全にベレンですね。それでね、あの、うん、うちの女房が、うん、私それから女房の方の実家の方に、うん、あの移りまして、
はい、あ、富安移住地に
行ったじゃなくてもうベレンですけどね、ベレンでね、その宝石とかね、お土産物屋さんやってたんです。でそこで私、
奥様のご実家がね、
そうです、はいはい、そこに今度あの移りまして、三井からね、
はいはいはい、
で
い
や、
マスオさん状態ですね。
え、マスオさんって言ったら何でしょうか。
サザエさんの松尾さんって言って、はい、サザエさんのお家に入ったお婿さん。
ああね、うん、そうですね、うん、
あ、
でそこにいましたが、その、うん、うちの女房が今度あの日本に留学が決まったんですね。
え、すごいじゃないですか。
あ、奥さん学生さんだったんですか。
いや、もう仕事をしてましたけども、あの総領事館の方で文部省の留学制度ありますね。
留学制度で、はいはいはい、
でそれを受けたら通ってですね、うんうん、でそれが2年だったんですね、
うんうん、
でその時にじゃあ私ももうこれあんまり肌に合ってなかったんでね、その商売っていうのはね、
うんうん、
で私もじゃあついていくからって。
え、2年日本行ったの。
日本にですから81年ですね。
あ、そう、うん、1981年、
81年から83年の頭までいましたけどね。
何してたんですか。
だからそこでね、私今考えたらね、うん、あれ出稼ぎみたいなもんですよね、私も。
あ、
走りですね、本当のパイオニアです、はいはい、
うんうん、
で女房はまあそっから大学行ってますよね。
どちら、何県に行ったの。
岐阜県の方の岐阜大学の方に行きましてね、
うん、奥様なんで薬学専攻されたんでした
っけ。薬学やって、それから今度は細胞診っていうのを、まあ、一回その独身の時代にあのやっぱり留学してるんですね、
うんうんうん、
でそれで細胞診といってがん の, その早期発見の技術を身につけて、で、まあ、その頃まだブラジルでもあんまりいなくてですね、
うんうんうん、
もちろんベレンでは誰もいなかったんですよね。で今度その時の独身時代の先生が今その岐阜大の医学部の先生やってたん で,、
うん、
でそこに今度入ったんですけどね。
うーん、
でその時私ついていって、うん、その時に、薬局のアルバイトとかですね、で針の鍼灸院に住み込みましてね、でそこで針を覚えたんですけどね、2年半でね。
じゃあ本当に針鍼
灸院できるんです。はい、できるんです。で私がその先生のところにね、
嘘だった
嘘は書かないですよね、は
い、
で私がね、うん、その白衣を着て先生と並ぶと、うん、私の方を先生と思って、うん、みんなね、患者さんがやっぱりほらね、見た感じ貫禄あるのね。
ね、
というのはね、あのアルバイトをね昔からしてるんで、うん、そのそこの環境に溶け込むのが早いんです。
あ、
で私が例えばあのスーパーマーケットなんかでね、うん、じっと立ってると、うん、お客さんが、うん、間違えて、
あの確かになんです
カメレオンみたいな。さっきもジョン・メンデスでね、あの、うん、バッグ屋さんにおったら、うん、このねブラジルの人来て、うん、私を支配人と思ってね、いろいろあのお金まで渡す、いやお金持って逃げちゃうかなと思ったんですけど、本当にね、私ねそういう特技があるんですよ。どこ行ってもそこの顔になる。でね、ちょっと面白いんですけどね、うん、その岐阜大学の医学部の時に、うん、やっぱりブラジルからあの3世の留学生が来て、ジュリオ君って言って、
うん、
俺はあの歯の方の麻酔、針麻酔を習いに行った。でその彼と知り合って、うん、で私夜訪ねていくんですよ、あの医学部 の, その研究室にね、
うん、
とね下にねもう帰った人があの白衣を並べてるわけで、私それをね下で着込んでね、
うんうん、
でそこ入っていくわけですよ、研究室、
うんうん、
だみんなね私をね
大学
先生ぐらい思っちゃうのね、まあ教授まではいかなくてもね、まあ助手か若かったんですからね。でね、その冷蔵庫を開けて、まあ、彼いない時はもう冷蔵庫を開けて、そこでね、うん、いっぱいかあのビールとかね、
うん、
あのほら業者がね置いていく。それをね私知ってるから、パッと開けて飲んでね、
うんうん、
一人飲んでもね、白衣着てると誰もね文句言わない。
へ
でそれの時におどおどしちゃいけないね。あ、私ここの、うん、この先生だっていう意識、自分でこう自己暗示かけ
ちゃう、思っちゃうわけだ。
だから本当にね、自分がここの
先生の気分、
先生も、あ、そういう、うん、そういうのがね。そしてね、ある日ね、うん、私そういうに来て、うん、でそこに本当の先生がいたんですね、
うん、
でその先生に、うん、あの重量君来てますかって言ったら、うん、さあ知らんって言って、
うん
うん、威張ってるわけね、うん、やろうと思ってね、威張りやがったと思って、うん、おい君見てきなさいって言ったらね、うん、はいって言ってね、
先生が見に
行ってね、いやまだ来ておりません、あそうはいって言ってね、
うん、
でまたその後そこにいるとバレるから、うん、じゃあって出て行ったんですよね、私ね、うん、
でも例えばさ、ベレンのさ、領事の方が亡くなられちゃった時にも、うん、
はい、
警察官がダーって入ってったりとかいろいろしてたのに、うん、堂々と本当はその通っちゃいけないっていうテープが貼ってるところを、そのなりきって、
そうそうそうそう、
関係者になりきって
なりきっちゃ
で入ってって取材してましたもんね。
そうそうそう、私なりきるんです。
何でもね、
役者になればよかったのかもしれないですね。
というのはね、今ね、
うん、
ここでやってますよね、これ、
うんうん、
私がねこれやってるような気になっちゃうんですよね、うん、だ皆さんゲストでね、
あ、
今日はどうも桜田さん、どうもありがとうございます、
単なるゲストとかね、
うん、高橋君のよろしくね、うん、来週からとかね、
つまんないもんですけど今日食べて
くださいなんて、ね、そうなんかちょっとね、個人ネイル帰ってきたとかね、タコ親父が帰ってきた、
料理人しか落とさずに
やるとかね、なんかねこういうのが特技でね、ずっとね、
いや今ね聞いてらっしゃる女性の方に言いたいんですけど、
はい、
堤さんはね、岩城浩一に似てますね。
あ、岩城浩一に似てるかもしれない。
その人知りませんか、
あのすごいかっこいい役者
ですよ。そうですか、
うん、
どうもありがとうございます、
うん、
もう多分ね、いまだに奥さんに流してんのかなって
。
いや、その点はね、やっぱり宗教の関係でね、
うん、そうですか。
じゃあ息子のタモン君がもともとになっちゃうかもしれない、うん、
タモンがね、
多く聞くって書いてタモン君って、やっぱ日本語もポルトガル語も
パリ、まあ、サンポルに住んでますけどね。
そうですね、はいはい、そう、変な虫がつかないように、
うーん、まあね、
お父さん
大丈夫じゃないですか、遺伝子が入ってればね、あのちゃんと
またどっか行っちゃう
大丈夫です。で、私桜田さんのね、あのインターネットで声を聞いたら、私の友達の声と同じなんですよ。
へ、
辻野君って言いましたね。
え、辻野
さん、ろくでなしですか。
いやいやいやいや、
大変な人ですか。
まあちょっと変な人ですね。あのね、あの声がそっくりでね。
で、
私だから辻野くんがここに今いるんじゃないかっていう感じで。
顔は違うんでしょ、でも。
顔はちょっとね、うん、違いますけども。
顔、僕の顔も岩城浩一ですね。
全然違う。まあ、どっちも皆さん、もうここ、面接が厳しいですから
ね。でもやっぱりこう個性的な顔されてますよね。一回見たら忘れられない、
ね。ああ、もう恐縮ですね。僕もね、カメラを持ってるとカメラマンに見られたりっていう。
そうですよね。
鉄砲を持ってると強盗に見られたり。鉄
砲を持ってると釣りしんだ。
なんかタクシー乗ったタクシーの運転手みたいなね。なんかそういう感じですね。
みんなじゃあ、
これでもあれですよ。信頼、堤さんから、信頼感を人に与えるんですよ、きっと。それは才能ですよ、もう。これ役者の才能、でも必要な要素って言われてますよね。歯医者さんよりも歯医者さんらしく見える。
そうなんですね。で、薬局にね、先ほど言いましたようにアルバイトに入って、
あ、
そこの主人に気に入られちゃってね、
うん、
でそこを任してた支配人をクビにして、私が支配人になっちゃったんですよね。本当に
ブラジルで、
それ岐阜です。岐阜だから、岐阜で私に一緒に行った時ね、
本当、
うん、そしてね、
うん、
で本当の薬剤師さんっていうのはいるんですけどね、
うん、
お客さんみんな私に聞いてくるんです。
あ、
でそれやっぱ私ね、そのなりきっちゃうんだね、
うん、
これ、でそこで私がいいとこはやっぱり、ね、うん、おたおたしないね、絶対ね。
私がおたおたしたとこ見たことないよね、
そうですね。
ちょっとさせてみたいっていう、
させて、
ちょっといいですか、今ね、
うん、
ジョーさん入ってきましたよ。
あ、ジョー、こんにちは、うん、今日も頑張ってるよ、私のいとこ、
うん、イギリスにいる
んでしょ。そう、今度来るんですよ。そう、
ね、
うん、そう、堤さん、ね、ベレン連れてってあげたいんだけど、うん、遠いんだよね、いいとこなんだけどさ。
平間さんも聞いてますけど、
ええ、
やっぱ岩城浩一に似てると。
あ、平間くんって覚えてますか。
平間くん名前ね、記憶にありますけどね、
サンパウロ新聞で1年だけ働いてたんですよ。
そうか、そうか、
今聞いてくれてます。
そう、ジョー、ちゃんとジョーも出演させてあげるからね。
平間くん今刑務所かなんかですか。
今日本の
刑務所ね、やっぱりね、
ち
ょっとそういう傾向ありましたね。セクハラかなんかじゃなかったですか。
違う
か、そんなことない。
私じゃないよ言ったの。
いやなんか言えて、ほらあのいやメモが回ってきましてね、桜田さんの方がこういうふうに言ってくれないかと。私も嫌だったんですけどね。
言えて殴り倒されますね。
今度会うんだよね。
秒殺されますよ。
いいよね。
そうそうそう。やっぱりね、あのテロップ書く人がいるからね。
それでじゃあスイさんはなぜか日本に暮らして
2年半ね。そしてね、私2年半いましたので永住権切れちゃったんですね。2年でね、
うん、
でもね、うん、あの神戸の総領事館に行きまして、
うん、
なんか問題あるかなと。そんなことないですね、
うん、
さっとねもう出してくれて。
え、あのブラジルの総領事館、
うん、ありましてね、その当時神戸に。
本当に
神戸のあの港町のね、
おうおうおう、
それもやっぱり 顔パスみたいな。
やっぱり私を総領事の上司と外務大臣の息子かなんかね、
何見えちゃった。
私もほらちょっと自然に行きますからね。これちょっとサインしてくれないかって言ったら入ってね、総領あのその時の領事さんがね、
うん、
何も言わないんですよ。もうこっちがね、
さてそれこそじゃあさ日本に行って、いや僕堤あの政治とか今もう今やばいけど、
はいはい、
政府鉄道の堤親戚なんだよとか言ったらみんなあはーはーとか言っちゃうんじゃない
でしょうね。
あ、
うん、なりきりますから本当に。そしてねその時にね、うん、あなたは何を仕事してるんですかって聞かれて、
うん、
でその時何もしてませんねまだね、うん、でも針を習ってたから、
うん、
私は針をあの、うん、あれですからプロですって言ったらね、
うん、
鍼灸師として、
うん、登録してくれたの、
うん、そしてそれでね私入ってきた。
あブラジルに、
うん、ブラジルに。だから2度目の時は私鍼灸師で入ってきた。
あもう農業じゃないからね。
農業じゃない
3ヶ月だもんね。
そうなんです。
はーじゃあ切れてよかったね。
もう
だって今鍼灸師っていうのの資格を持ってればブラジルで開業できて、それがないから開業できなくて困ってる人いっぱいいるって。
ああそうですか、
うん、
ビザと資格は関係ないんじゃないの。
そうかな、ダメかな。
でもね、あのね、でもね、あのその時は、うん、あのそういうことをね、あのやりたいという気持ちだった。今はね、あんまりないんです、うん、というのはね、あの気力っていうかね、
うん、
気がね、こう流れがこう滞っちゃったんですね。で桜田さんの今朝の状態が私もずっと続いてるんでね、でこれ気がね充満してきますと、
うん、
またねものすごくいろんなことをやりたいんですよ、
はいはいはい、
今ちょっと気がねあのまだバッテリーが切れたような状態でね。
バイオリズムじゃないけど、
ね、うん、やっぱそれ周期がね、
あやっぱ男の生理、
ね、更年期があるっていうね。
あ更年期あるっていうね、
うん、そういうのね昔からねそれあのバイオリズムものすごくあってね、うん、で自分でそれをほら分かるから、
うん、
おたおたしないな、それなあ来たなと思ってね、
うん、
でそういう時にはもう静かに冬眠状態にいるとかね、
うん、
でこう乗り切る時にはもうここ
ガッと乗り切る。
だから私のこう心情をもっとっていうのはね、
うん、
幸運流水って行く雲に流れる水、
あ
これがね私のもっとなんですよ。もういつもそういう状態にして、
はぐれ雲みたいなも
ん。あそうなんですよ、ナスがまま、
さんです
よ、うん、もう漂うねこの水に漂った、うん、
も
うそのままです。
だから自然体、
はい、自然体です、は
い、
これでね今まで生きてきたんでね、
うんうん、
だからもうそういうことです。
自然に
生きる
というか、ね、ナスがまま、
はい、
キュウリがパパイと、
その辺とこ僕もねコツを教わりたいもんね、
う
ん、僕もやろうと思ってんだけど、うん、なかなか
なさがない。あそう、
やっぱりこのすぐにねあのもうこだわらないね。もうダメだと思ったらもうしょうがないなと。
でも堤さんってさ本当にラッキーだよね。昨日もあの何その記念誌を作る発表を聞いてたら、はいはい、ベレンで普通だったら記念誌の発行なんて全然赤字なのにお金がふっと湧くほどなんか手に入る。例えばなんかちょっと申請するといろいろもらえたりとか、そういうなんかくじ運じゃないけどそういうのもあるのかな。
やっぱりなりきっちゃうっていうのがいきますよね。あの事業団の総裁になりきっちゃってね、こうサインをね、こう
サインをして
年利息を送ったらね向こうが慌ててサインするとかね、
あ
そういうのありますね。
あすごくねなんかラッキーだと思うんだよね。
そうですね、それはね自分でそれものすごく持ってます
ね、
うん、運がいいなっていうのは
ね
だから何が起きてもねそんなにあんまり心配しない。
あ
自分運がいいからね、
うん、
必ずこれ乗り越えられるっていうのはねものすごく強いですね、
うんうん、そう思ってるとそうなるんだよねきっとね。
おそらくそうでしょう ね必ず何かがこう起きて変化が起きて、うん、いいように
ね なると
なってますよね。
あ
それすごく自分の生き方で私こういう気持ち持ってるっていうのはいや本当にこう強いですよ ね、
あなるほどね、
うん、動じないっていうの
はそこ
ね、はい、うんうん、本当は動じることもありますけどね、
う 本当はでも見えないんだろうね、うん、周りは。
まあちょっとね、あの 見せませんよね。
うーん、じゃあ今度さ、例えば今その本当は3年前はハリキュー氏鍼灸師になろうと思って、今は何、
今ですか、うん、今はそうですね、うん、やっぱり年金を早くもらって、
はい、
静かなあの余生を送りたいと今はね、うん、でまたその活動期に入ったらね、はい、パワーっとね、ね、ブラジル日和をやろうとかね。
そう、一緒にやろうよブラジル日
和ね、やりたいですよ ね、もう私好きなんですよ。
鷲見さんがさ社長になったらなんかお金が降って湧いてきそうな気がするじゃん。
そこが一番 ねこのグループに足りないもん。
そうですか。
じゃあ、ね、運がないのかね俺たちは。
私運いいよ。
運か、
運だったしすぐ永住権取れちゃったし、
あ、ね、
勉強しないでも大学行けたし。
あ、そう、
うん、結構運いいと思う私。
じゃあいいじゃん。
うん、
じゃあいいですよ ね。いい旦那さんも見つかったですね。
あ、そうそうそう、ラッキー。
ね、
う
ん、最初の旦那ですね。
あ、一応
二度目ですか。
一回目。
二、うん、度目じゃなくて。
二度目。
あ、そうですか。そうですか。
まあ5回ぐらい本当はこの後4回
ね。やっぱりこの後ね、まだ若いからね、まだまだ。それぐらいやっぱり若さでやらんとダメですよね。
そうそうそうそう。
一度でなんかね、
こう
ちまちま収まったらね、やっぱダメ。
ちまちましてじゃん、一回。
ダメだね。やっぱり二三回バーっとね。
やってないじゃん、堤さんだって。
影でやってたりしてね。
あ、影でね。
なんかないですよ ね。宗教でやってませんけどね。
そうね。
で、まあベレンにまた戻られたわけですか。
ずっと
ベレン、
うん、
あ、そうだよ。日本から
ベレン戻って、そしてその時に貯めたお金で薬局を開いたんです。うん、
え、貯めたのお金？
あ、貯まりましたよ。だって支配人やったんですか、薬局。
ああ。
その81年に30万円もらってたんです。
1ヶ月、
うん、
うわすごいじゃん。
支配人、支配人クビにしちゃって、私は支配人、
支配人だもんね。ああ、え、日本にいるお父さんとかお母さんとかもあったりしてたの？
ああ、もちろん、うん、
ああ、で、はい、ゴータ何やってんだ、薬局の支配人か、そっかぐらいの感じ。
あんまりこだわらないですね、私はね。
へー、すごい。
で、支配人をクビにして、私が支配人、
何して、
で、いろんなほら先ほどの話、20分前の話戻りますけども、お客さん来てね、うん、こういう症状でこういう薬って言
う
とね、
うん、全部適当に言って、
その場で聞くわけいきませんよね、この 薬剤さんに、うん、ちょっとね、あの、はい、ちょっとお待ちくださいとか言ってね、
うん、
調剤室に入っていってね、
うん、
そこで本を調べたんです。
へ、
本をね、こうマニュアルがある、
うんうん、
で本を見て一生懸命開いてね、
うん、
あ、これかと思って、はい、お待たせしましたって、これは飲んでくださいって。
へ、見たらその人呼んで、ちょっとこれ作れよって言った方が支配人のも楽じゃん。ちゃんと作
るっていうか、もうそこであのね、
もう
みんな製品がありますからね、どれにしたらいいかなってね。
それが、うん、なんかいい加減に持ってきて飲んだ人大丈夫だと思う。
いや、だからその時にはね、これで 2,3 日飲まれて、
うん、
症状がね、
うん、
また。
だって病気って心外観で治るんだ
もん。治りますよ。プラセボ効果
なんだ。コミコラって何だっていいのよ。
なるほど。
あの、スミさんに渡されると、
それだけでね、もう私もついでに気力っていうかね、エネルギーも渡しますからね。男の人だったらこう手渡しっていうか、このね、女の人だったら手を握ってね、でまたね、これでいったらもう大丈夫ですね。大丈夫ですよ。あとで手握った、向こう握り返してきたりして、ね、
握り返して、これで 2度目3度目 OK
って大丈夫だと思ってね、
うん、ちょっと掲示板いいですか。
はいはい。
ジョーさんはね、勉強に行くってこれから、
まあ、頑張って勉強してきなさい。
今日新しい人入ってくれました、はい、トサさん。
トサさん、
隠れファン、トサと言います。
はじめ
トサって、なんかトサの人ですかね。
どこなんだろう。ようこそ、トサさん。
お札上じゃないですか。
いや、いいと
違いますか。どうですか。
日本の人かな、男かな、女かな。
そうそうそう、
いいね。
トサは男ですね。謎の男ですね。
いや、私女だと思う。
いや、これもやっぱりあれじゃないですか、あの、普段あんまり新しい人って入ってこないけど、
うん、
今日やっぱ堤さん
ねえ、パワーだよ。なんか運が回ってくるかもしれない。
う
ん、
私のラジオですから、これはね、
うん。
本当は私がラジオやってるんで、
ね、
皆さんがゲスト
です。私がやってますっていう。
本当はね、今日は朝でありがとうございます。本当にね。本当に。
そうか。
で、薬局の今度また、
お金
ベレンで薬局ですか。
なんで薬局だったの？
薬局に勤めてたから、ほら、もうノウハウをね。習得しまして、
日本語とポルトガル語違うし、
そうなんで、それがもうね、計算違いだった
でしょ。
もうへせいたって言ってね、あの処方箋来ますよね、
うん、
で医者の書いた字ってのは、あの日本でもここでも分かんないです、
はいはいはい、
それを読むのがね、まあ、苦労しました、
うん、でも奥様がそういう免許を
持ってたし、あ、そうそうそう、それもありました、
分かってたから、
そうです。
儲かった、ベレンでの薬局は。
儲かりましたね、あの頃はね。 チェーン店がなかったんでね、儲かりました。1日に200人ぐらいお客さん来ましてね、
本当に
もうだいたい2キロぐらい列ができてね、
それ
制限しましたね、うん、警察に呼んであの交通整理したりしてね、
は
あ、いやそれはね、まあまあ、なんかあれは本当のことだったか夢だったのかよく覚えてませんけどね。
なんで辞めたの、そんな
売れて
た
の？私が就職しましてね、今度あの病院の支配人っていうかね、
何歳の時？
30何歩だったんですかね、30代です。
なんでそれはさ、その薬局の一時の主だったのにさ、
うんうん、
なんか支配病院一泊病院とかにさ
言われると、まあ、来てくれって言われてね、
日本語がわかるから、
日本語もわかるし、私がそれらしいんじゃなかったんですか、やっぱり、
ね、やっぱ事務局長
っぽい、座ってるだけで、
座ってたからね、
お客さん安心してしま
う、
ってことでね、
薬局やめちゃえと思ったの？
薬局はねそのまま続けました。で女房があのね、
その
まあラボラトリオを持ってたんですけどね、
はいはい、ラボラトリオって日本語で言ったらなんだ、
検査センターですかね、
はい、
それも持ってました、まあ両方、はい、まあその時はね、私はそしてそちらの方に移りまして、
うん、
で今度はあのお医者さんとかね看護さん相手にね、仕事しました。
へえ、でそれを何年ぐらいやったんですか？
4、5年やったんじゃないですかね。
どう
3年か4年。
その時はさ、その患者のじっちゃんばっちゃんとか、いわゆるこっちの移民の頃にあの、
はい、
それこそ苦労してきてアマゾンの方、はい、アマゾンはやっぱりサンパウロとちょっと歴史が違いますものね。
そうですね、
ね、簡単に言うとアマゾンの日系人移民の歴史をちょっと簡単に紐解いてくださいよ。
そうですね、やっぱり日系人とそこで接触する機会ものすごく多かったですね。
うん、
でそれで、まあ、仕事柄ね、そういうことから
聞き取りが、
やっぱり人の話聞いたり、はい、まあ、いろんなことを目の当たりにしてね、例えばあのものすごく困ってる、まあ、ちょっと貧乏な人なんかもいますよね、
はいはい、あの日本人で、
日本人でね、うんうん、そういうところにこう訪ねていくと本当にすごい生活しててびっくりしたりしてね。
どんなの？
もう本当のあばら屋に住んでてね、うん、でまあ、ヘッチ向かヘッチで寝ますけども、あのハンモックね、
ハンモックね、
うん、でおばちゃんなんかがその、ね、このベッド置けないような部屋でね、
あ
でびっくりしたりしてね、そういう人たち見てね。
サンパウロでは見なかった？
サンパウロでもいたんでしょうけどね、あんまり見たことはなかったですけどね。
うん、
でそういうことから、あのでアマゾンに来たペルー下りの人なんかと出会ったりね、
はいはいはい、
あのアンデスを越えてペルーから逃げてきた人、
それこそ本当木の実木のままで、
うん、
歩いて山を越えたわけでしょ。
そうそう、歩いてね、もう 何年もかかってくるんですよ、このベネンまでね。
途中食べ物とかどうすんの？
食べ物は意外とね、食べ物を、木も木の実もあれば、あの魚も取れるし、うん、割とねその点あったかいからね、
はいはいはい、
どうってことないんですよ。
虫とか、あとでもなんか、あのなんだっけ、でも途中で盗賊みたいのにあって、
うんうん、
殺されちゃうとかそういうことはないんですか？
まあ、金がないからどうせね、逃げてくる人たちはね、盗賊が帰ってお金を渡すんじゃないですか。
いやー、ね、そうなんだろうね。
もうそんなに盗賊もいないし、昔はね、
その頃はね、
はい、でそういった人たちとも出会ったりしてね、でなんとなくこれ、あ、これかなって感じにしましたね、私のこのミッションというかね。
うん、
そういう方たちがゴムを取ってた、
ね、ペルーでは観賞サトウキビ栽培じゃないですかね。そしてすごくすぐ逃げ出して、うん、それから、うん、ボリビアを越えてアンデス越えたりして、
うん、
あとはまあゴム園で働いたり、
うん、
まあ、いろんなとこ働きながら転々として、あの、はい、ベレンまでたどり着いたり、マナス行ったり、それからまた南の方下ってパラナとかね、あっちの方にもペルー下りの人いますもんね。
はいはい、
要するにあれですか、ペルーの環境が悪いんで逃げて
きた、う
ん、
そうです、ペルーに入
った人は、ね、逃げないとこれあれなんですか、そう、逃げなきゃなんだ
ろう、出さないでしょうね、あの左遷でいろってのはね、ですから逃げるわけですよ、夜中にね。
うーん、
そして追っ手が来ないようにね、この町の方逃げちゃってすぐ捕まりますからね。だから砂漠を越えたり、あとアンデスを越えたり、ね、
越えたりしてね。
でそういう人たちがあのまだ私がいた頃一人ぐらい生きてましてね、
あ、
その人と出会った時にもやっぱり、あ、すごいなと思ったんですね。
うん、
人間ってのはどこまでこうできるんかっていうの、サバイバル競争もしあったらね、こうすごいあれですよね。
あ、何歳ぐらいのおばあちゃんだったんですか？
おばあちゃんはもう当時80、90近かったですね。
あ、そう、はい、30年前で、はあ、明治の人だよね、きっとね。
明治ですよね。
うん、 はあ、だから今堤さんはね、そういうなんていうの、もう死にそうだけども貴重な体験をされている方をライフワークで聞き取り調査というかインタビューして、でテープでずっと撮るっていう活動も
やってます。もうね、もう
何十人ぐらいライブラリー溜まったんですか
今ね。まあ大体50人ぐらいはやったんじゃないですかね。
それはビデオですか。
いやいや、ビデオはないんでね、私あの録音機持ってね。
録音というのはあのカセットテープですか。
カセットテープですね。でそれをやってます。ですから、まあ、大体早くほらもう亡くなります、一世の人ね。亡くなる前にあの私大体順番つけてますので、皆さんにね亡くなる前に急いで行ってねやってます。まあ、私がもしインタビューに来たら危ないです、皆さんもね。
次は俺の、ね、今日はどうなんですかね、これ。
今日はされてるから大丈夫。
大丈夫、これ私のラジオだから大丈夫。そうです
、僕インタビューした人はお亡く
なりです。大丈夫です。
まだ誰も死んでない。
桜田さんとね、純子さんゲストでね、私がこれの放送のあれですから。本当はそうなんですよね。
これは今日は。
そう、今日はそうなんです。
堤さんのブラジル日和だった。
そう、アマゾン日和ですから。
アマゾン日和、
ね。トサさんがね、今日はマイクの設定が素晴らしくいいですね。すごく聞きやすい。
ありがとうございます。
これは堤さんのパワー、
パワーですかね、
やっぱパワーがありますよね。私はなりきってますからね、あの、はい、TBS とかああいう感じのね、ですからあの
楽天なんか目じゃない、
目じゃないね。そうです。
すごいな、堤かみたいか。
そのテープっていうのはじゃあ今保存してるという、
私の方で保存してます。
これをやっぱあの起こすってことですか。
それを起こします、うんうんうん、起こして、まあ、本にしたいですね。
いや
や、ろうと思ってます。
でもこうやってほら、はいはい、今もうこうやってボンボン流せる時代だから、流すっていうのもいいんじゃないですかね。
あ、外に流す。
音的には結構こう聞き取れる、ちゃんと
テープ、
テープの音
が、もちろん
大丈夫ですか、
はい、私はやってますから大丈夫ですよ。
あ、そうですか、
テープからデジタル化するのにはどうすればいいの。
あ、それはビューとこに音入れればいいの。でファイルになっちゃいますから、
ね、あ、テープも入るかな。
なんだって、外から、はい、音、今と同じじゃない、これ。
まあね、
アナログがデジタルになっていったわけだから。
で、よかったら、ブラジル日和に、堤さんのアマゾン日和、
はい、
貴重編。
あ、貴重編ね。
貴重
編ね。いいですね。
だから、それこそ、堤さん自身が番組立ち上げられてっていうのがありますよね。ね、
そしたらもう、配下になっちゃうよ、ブラジル日和。実はアマゾン日和が。
じゃあ、あれですよ、はい、
もう、はい、もう、召使い状態。
終日、こう、ずらしてね、木曜日だと、私がね、何曜日とかね。
で、月曜から金曜までとかね。
あ、ね、やったらいいんですけど、ね。
でも、それだけね、もうストックが、ね、終わりになるわけ。
ありますよね、本当にね。
しかも貴重なんだよ。
貴重ですよ。
もう、撮りたくたって死んじゃってるんだから。
そう、大体ね。
計画としてはどういうふうに、なんか、
これをやっぱり移住地ごとに、まあ、歴史を入れながら、移住地ごとの証言を全部入れていくわけですね。
そう。アマゾンは消えた移住地が本当にいっぱいあるし、
ね、本当ね、
だって消えた人もいっぱいいる。
消えた人もいる。
消えた人
もいる。すごい。だってそれが戦後だったりするから、ついこの前の話よ。
そうそうそう。
ね。
そう。
に、もう土地も何でも水田ありますから、どうしゃー、ある時は3メートル、ある時はカラッカラで、みんな地獄のような思いをされて。
だから、まあ、私、そういう証言を取るためにね、
うん、
それと、まあ、移住史研究のために、もうアマゾン全域ね、私、もう訪問してるんですよ。
言ってました、
ね。いろんな移住地ね。それがやっぱり良かったなと思ってね、アマゾン全域を知ってて、書くのとね、こう、本だけで、うん、それは随分違いますかね。
そうですよね、口で言うアマゾンと本当に、う
ん、まあ、実際に行ってみりゃ ね、もういろんなとこ条件違いますしね、
うん、
でそこたどり着くまでにいろんな方法を使って ね、だからこれでね、私本当、うん、やっぱり自分がこう使命感を持ってそのね、
うん、
そういうことやってるということでね、
うんうんうん、
それはじゃあ病院なんかのお仕事を経て今のこの反アマゾニア日派協会っていうところに、はい、まあ、そういう目的でじゃあ今、
それもまあそこに来てくれって言われて行ったんですけどもね、まあそこではっきり具体化したってことですね、
はい、
はい、自分の仕事が。
これはじゃあライフワークという。
そうですね、ライフワークですね、
素晴らしい。
堤さんがそんだけ言うんだからこれ大変なことですよね。
そう、
すごい。これだけ転々としてきた方はねよっぽど魅力的だったんでしょうね、やっぱり、ね、
やるそう
だ、ね、まあ、あとはだからあと50年ぐらいかかって やり遂げようかと思ってね、
うん、200歳ぐらいまで生きてもらうしか
ない、
ね、う
ん、まあちょっと今いろんなね、薬草なんかも飲んでますからね、まあ、200まではまだ無理としても150ぐらいまで大丈夫じゃないですかね。
でも今150歳まで人間は生きられるんだって提唱してますよね。 日本で。
なんか、いや、つみさんは多分ね、生きられるでしょ。
大丈夫じゃないでしょうかね。うん、
ジャンクフードも食べて、
はい。だから皆さん方をね、もしあれだったら、お墓参りもちゃんとしますので、知らせていただければね。
あ、ね、あなたがほら、みんなで
赤をね、毎月、あのね、あの、ピナードって言ってね、あの、ほら、ピナードってね、
順番つけてね、
あの時にちゃんと私、訪ねていきますんでね、こういう人がいたのかと。
ろうそく持って、線香持って。
そうですか、じゃあ今はもうライフワークに、
そうですね。
ぼっとしてるという。
そうですね、ぼっとしてる方ですね。あんまりぼっとしてません
けど。アマゾニア日泊協会ってベレンにあるんですけども、はい、それこそ山田っていう大きなスーパーの割とすぐ近くで、はい、もうこれ、あれ文教ですよ。サンパウロの文教の事務局長、足立さんみたいなもの。昔のだベレンに行って堤さんを知らなかったらば、
どっち行っても聞いてる人分かんない
ですよ、モグリ。
とにかく、日本人の協会ってことですよね。
そうそう、
それは反アマゾニアってことだから、それこそマナウスから何か全部、
ね、マナウスは途中でちょっと向こうが独立しましたけども、もともとそうです、アマゾンに入った移住地全部をこの総括する、はい、で今は東部の方ですね、アマパー州って言って、あの北の方になりますけどね、もう国境を越えたら、あのフツジョギアナとか、
はい、
ああいうところね、あの州とうちとパラ州ですね、はい、それからマラニオン、ピアウイ、はい、ここまで管轄してますけどね、まあ、うちのパラ州だけでも日本の 3.3 倍の面積ありますからね、
はいはい、広いですね、日本が3個入っちゃう、ね、それでもまだハマる。
これ日常的にはどういった活動ですか。
ですね、そうですね、まあ、日本人の、まあ、アシステンチみたいな、まあ、いろんなことやってますけどね、うん、日本語弁論大会開いたり、
うん
ね、それから
中に図書館もありますし、
図書館もありますし、それから警備治安活動なんかもやってますしね、
そうですね、はい、大きな体育館もあるし、
日本語のなんていうんですか、その継承率というか、その日本語喋る若い人多いですか。
少なくなってきましたね、昔は多かったですけどね、日本語学校の生徒も減ってます。最高で800から1000人ぐらいいましたけどね、その全域でね、今はもう300人ぐらいじゃないですかね、ものすごい減ってます。やっぱりインターネットの時代になって、英語がみんなね、英語を喋るってことが勉強してますね、そちらの流れてますね。
ただ比較的アマゾン移民は戦後が多いから、意外とサンパウロよりも喋れる一世が多いし、三世四世の時代にはなってないですよね。まだ一世二世ですよね。
そうですね、二世ぐらいですかね。まあ三世ももうだいたい30代ぐらいの人いますけどね。
います。ああ、戦前もまあもちろんいますからね。止め足とか、
そうそう、
金棒が入って、あとピエンタ、あ、黒胡椒、黒胡椒がダイヤと呼ばれて。戦後すごい 大儲けした時があったんですよね、止めやすい移住地というところが、
ね、
いや、とにかくサンパウロ、まあ、僕は噂でしか知らないけど、大金持ちっていう人いるんでしょ。
大金持ち、ね、
サンパウロなんかと比べると、なんか偉いスケールの大きい、ね、
いた、いる、
まあ、例えば山田さんなんか言ったらね、すごいですね、
スーパー、
ね、
こっちで言う、まあ、日本で言った方がいいのかな、その地域の大きなスーパーってあるじゃないですか。でチェーン店で何店か 5,6 店舗持ってるような、
うちの柴田みたいなもんかな。
そうかな、
従業員だけで5000人ぐらいいますからね。
うわ、すごいですね、
それのトップが日本人。
そう、
今ねちょっと早速、
はい、
なんてリクエストがね、土佐さんからね、
土佐さん、
堤さんライブラリーぜひアップロードしてくれという、
ああぜひ、ね、その50人の貴重なフィルム会の方とか、
MXTV 行きですかとか書いてあるけど、これは音源ですからね、
あ
やっぱり
テレビではないけどね、
ビデオじゃないんで、こう何らかの形でね、こう
写真は撮ってあるんですか。
写真撮ってますけどね、はいはい、写真と、まあ大体私を中心にね、必ずね
脇の方
に私がなんかね、なんかそういうことしたような、ね、感じになってきちゃってね、
ペルーにも下ったし、
クラー下ったようなね、もうそういう
ジュートも植えたし、
そうなりきちゃう、
黒胡椒で大金持ち、
そうそうそうそう、ね、
いいですね、そっか、そうです、まずでもあれかな、本にしてからかな、
ね、そうですね、まあとりあえず本にしようかと思ってますけどね、
はい、だから僕は思うんですけど、同時進行っていうのはありだと思うんですよ、
はいはい、
そのね、それでこう堤さん自身もテープを聞き直したりする機会になると思うんで ですよね。
でそれでデジタル化しとけば、うん、テープは劣化するけども、うんね、デジタルにしとけば、
そのペンなんてすぐカビ入っちゃうんじゃないですか。
そうそうそうそうそう、そう、ね、だからちゃんとしたとこ入れてますね。
そうですか。
シリカゲルってあのね、あの乾燥剤入れた箱をちゃんと作ってね、
作ってね、
と金のあの
金で、みたいな金で、
ね、ちゃんとなんかあの金がいっぱいありますね。
あの菊の御紋かなんか、
菊の御紋じゃなくてね、なんかね、
菊の離島訪問直後も脇に飾ってね。
そうですね、よく知ってますね。ご神栄かなんかかけたですね。
ご神栄もかけてね、
やってます。本当に作らせてね、ちゃんとね。うん、本当に作らせてね。
この前あの2階に上げていただいた時にで見てないって、
クッピンってあのね、あれ虫食い、
虫食いが、ね、今我が家それで洋服ダンス作り直してますよ。
そうでしょ、だから私はそれに食われない木を選んで、そうするとね、大体こう83年と4ヶ月ぐらい持つとかあるんですね、この木の種類によってね、
うんうんうん、
だからまあ大体私が生きてる間は大丈夫じゃないかってことね。
でもじゃあぜひそれデジタル化しましょうよ。
そうですね、
で入れるときにデジタル聞きながらデジタル化して、
はいはいはい、
で一部分をちょっとこう宣伝がてら流す、
流すとね、
それで
あれですか、資金も潤沢に。
資金はまあ私がやってますから、そんなにお金かからないですよね。なんか出張した時なんかについでにね、そこに訪ねて行ったり、あとはまあ、あのベレンにはいろんなあの地域の人たち来てますからね、
はいはいはい、
例えば奥地に入ってた、まあ、アクレってペルーの方の近くの、うん、そういった人たちももうみんなこっち出てきてますよね。
あ、はいはい、
あのベレンの方にね、はい、うん、そうしますと私ベレンの家に訪ねていくだけで向こうの話聞けますね。
はいはいはい、
で出張した時なんかはその実際に味打ちに行って、で写真撮ってきたりね、
はいはいはい、
そういうことしてます。
そうしたら堤さんが管轄するとか、そのアマゾン地域で移住地って何個ぐらいあったんですか。
移住地ですか、うん、20ぐらいあったんじゃないですかね。
20ぐらい、
はい、あったんでしょうね。もっとあったかな。ほとんどこう遠くに入った人たちはみんな消えちゃってね、あの移住地がね。
そうだよね、死んじゃってて誰もいなくても、それこそ雑草というか元の原始林みたいな、
はい、ありますね、そういうとこもね。
ブラジル人がちょっとかろうじて住んだる町になったみたいな。
そうですね、あとなんか例えばゴムを植えたとこだったらもう今頃大きくなったりして ね、
誰ももうそのゴムは取らないの今。
まあ取ってる人もいるんじゃないでしょうかね。でもそこまで私も調べなかったです。今度まあ調べておきますね。
お願いいたします。
誰が取ったか名前もちゃんとね。
あ、もう堤豪太ってこう書いてます、
ね、
あ、
なんかね、あのまあね、堤さんのもう僕人間性でやってらっしゃると思うんだけど、なんかこう聞き取りのこうコツというか、はい、なんかそういう手法みたいなもの。
そうですね、やっぱりこう自然に話してもらわないと、うん、なかなかね、回しながら向こうが固くなっちゃったらいけないから、うん、やっぱりこう、うん、なんていうかそこの最初の出だしのところで、うん、こ う、 うまくこうほぐすってね、
はい、
これはやっぱりね
大事な、
大事ですね、
それはもう得意中の得意です
というか、向こうがもう私を家族と思っちゃうんで、ね、それそういう風にポッとね入っていっちゃいますからね。そうするともうなんかねパーッとすんなりと、
あ、
うん、今のさっきの話本当にそうだと思ったのはね、
うん、
日本から来られた方が、うん、ちょっと調査なんかであのそういうインタビューするのを私付き合ったことあるんですけど、やっぱりその、はい、そういうことありましたよね。このなかなかこう話さないとか、
話さない、
うん、でその人も一生懸命になって説明したりなんたりね、
うん、
それ見てて、ああ、うん、あそうかと思ってね。でも私の場合なんだかいつもまあ名前もまあみんな知ってるし、うん、あのあそこのアマゾニアだといえばみんなわかりますから、それだけでまあね、
は
い、
ベースはでき
どこの人、うん、かっていうのはないんですし、うん、
はいはい、
で私もそういうまあテクニックみたいなのを持っててね、
うんうんうん、
でいつの間にかそこでもうご飯食べたりとかね、得意なんですけどね、お風呂入ってたりとかね、本当に本当そうなんですよ、うん、だからもう自然にねそこの雰囲気に入っちゃって、うん、カメレオンみたいにね、
あ、
なんか気がついたら一月ぐらいそこ住んでたりとかね、そういうのは得意なんですけど
ね。あ、
ね、そういう意味じゃもう堤さんならではのお仕事にバッチリハマったわけですね。
そうですね、
ちょっと一曲いきます。
はい、じゃちょっと、うん、あのお手洗い休憩、うん、あ、なんかもし土佐さんでも平間さんでもリクエストと質問があったら、
うん、いや、そんなこと聞いてる言わねえから
じゃあ音楽をちょ
っと質問はいいですよ、はいはい、じゃあね、僕の好みでじゃあかなさんの白石を、
はい
はいはい、聞いていただきたいと思います。
はい、白石、青木かなさんです、はいはい、
ベレンが、その堤さんが、移住してから今までというのは、まあ、20年ぐらいも経つんですかね。そこから、
ね、30年近い
ですね。30年近い、はい、入った時と今ではだいぶ違うっていうことをかなり、ね、ちょこちょこ書かれてあって、で僕らからアマゾン知らない人間からしたら、まあ、サンパウロがとアマゾンでは全然違うっていうイメージあるんですけど、それでもアマゾンは、まあ、都市化してるっていう、
はいはい、
その辺のことを聞きたいな。
ああ、なるほどね。なかなかいい質問ですね。高橋君も将来性あるんじゃないですか。
大丈夫です。
声もなかなかいい声してますよね。はい、顔もいいんじゃないですか、なかなかね。私好みだったりして、ね、気持ち悪いですね。
主な。
うん、これは使えますよ、彼ね。よかったですね。どこで見つけるかって。なんかいい市場かなんかね。
やっぱインターネットのつながり。
あ、そうですか、はい。なかなか声がいいですよ、これ。マイクに乗ってますからね。私、これ使いますよ、彼をね。うちのアマゾン、アマゾン日和からね。そうですね。いいんじゃないですか。今日は合格ですよ。
合格
うん。てなことでですね、そうですね。先ほどの質問ですけども。はい、本当にね、30年間でものすごく変わってますね。
あ、そう、
ね、本当に生活習慣みたいなのも変わってきてますね。例えば昔はね、必ずね、うん、昼休みには寝てるんですね。
あ、はいはい、
昼寝、
暑いからね、
暑いからね、
うん、
ですから、まあ、2時間ありますけど向こうはね、
うん、
で必ず家に帰ってシャワー浴びて寝て、それから帰ってくるって、
は
はいはい、こういうパターンだったんですかね、うん、だから昼休みには店なんか開いてませんよね、うーん全部閉まってね、うんうんうんうん、もう太陽までこう暗くなっちゃったりしてね
薬局も閉めて
閉めてましたけどね、でもねそれがねもう全部違ってきたんです。昼休みも今店開いてるんですよね。
何年ぐらい前から。
そうですねやっぱりね、うん、いろいろ変わってきたっていうのは道が良くなってきて、うん、そこの道を利用していろんな 文化とか物資が入ってきてね、うん、で南の人が入ってきたり、うん、でそういうことでねだんだん都市化されて、うん、アマゾンのその良さっていうのがね、うん、だんだんこう薄らいできてますけどね、あそれでもやはりサンパウロとか日本から来られた人はあやっぱりアマゾンらしいってこと言ってますが、私たち住んでるとやはり随分変わってきてますね。ビルができて街にビルが溢れてますよね。車が非常にいい車が走ってまして、でまあ経済なんかでもあんまり産業ないんですけども、それでもちょっと街だんだんだんだん活発になってきてますよね。どうしてそのそういうお金が動いてるのかっていうのが分かんないところがありましてね、まあそれがやっぱりアマゾンらしいってところなんですけどね。
面白いですよね。僕らなんか日本からサンパウロに来て、うん、あ日本とブラジルって違うなと思ってるけど、うん、ブラジルにいる人にとっては、うん、サンパウロとベレンはまた違うし、
そうね、
またベレンにいる人にとっては、うん、30年間でまたこれは変わってる、
ね、変わってますね。でまあサイクルなんか自然のサイクルなんかもちょっと狂ってきてるようだしね、うん、まあいろんな面でやっぱり都市化されてるっていうことですね。だから、うんちょっと特色アマゾンの特色がだんだんこう薄らいできてるんじゃないかということを感じますけども、それでもやっぱり、この人柄っていうのはあんまり変わらないんじゃないですかね。こう人懐っこいとか、
はいはいはい、
親切だったね、そういうものはやっぱり持ってますよね。
食べ物も違いますもんね。だからベレンとサンパウロで、ベレンの街並みで私驚いたのが、ね、道にいきなり屋台みたいのがあって、そこにオレンジミキサージュースを作るミキサーがどっから電気引っ張ってくるんだと思うんだけど、みんなちゃんと引っ張ってきて、それでそこでね、ガラナの粉とか、あとはなんだ、なんか体に健康にいいようなものをこれって頼むと、ガガガガガガガガって土手でその場でスーツを買うってのすっごい、それが健康にビタミンで疲れるを取るというか、そういうところなんか、やっぱりサンパウロと食べ物違うんですよ。飛行機で4時間
やっぱり途中で給油しますからね、必ずだから5時間近くかかりますね。
だから日本から言ったら同じブラジルでもシンガポールに行くようなもんですよね。なんか国別ですよね。まあ同じブラジルだから。
いや大体ほらリオとサンパウロはブラジルじゃないって言うじゃないですか、ブラジル人は。
まあね、
ここがおかしいんですよ。
そうね、
特にまだ日系社会っていう、
まあね、ここ ね、
ブラジルじゃないですよ。
ここ日本みたいですもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあそういう点でその居心地はいいですよね、うん、向こうからこうたまに来てね、
そうですね、
なんとなく、ね、日系人が住んでてね、いっぱいね、
うん、でもブラジルに来たんだ、ブラジル人のお姉ちゃん、ブラジルと思ってる日本人にとっては嫌でしょうね、うん、こういうサンパウロの日本人街なんていうのはね。
だからさ、だんだん良くなるのよ、それが
年とともにね、
そう居心地がいいんですよ ね、
う
ん、だからさっき最初に話しましたように、はい、向こうの方に渡るとね、うん、もう違う世界があるって、そういう感じですよね。先ほどの、プラサダ線あたり行くとね、
はいはいはい、
全く違う社会みたいでね。
じゃあそれを求めながら今後どうですか、堤さんは。
まとめに入ったんですね、これはね。
入ってます
やっぱりね、
仕切られ
て、これは私の、ね、先ほど私が指示した通り、
はい、
純子さんがそれで私に質問して、
奴隷になってます。
桜田さんがね、それをサポートする、
はい、
高橋君ちゃんとやってますか、仕事。はい、はい、大丈夫ね、はい、じゃあまとめに入らないといけないんですけど、今日はあれはどうなったんですか、日系社会レポートってね。
あのですね、
これは二日酔いですか。
二日酔い
で今日は
どうですか。じゃあちょっと休憩一つをね、日当は今日は払わない
とね。ゆうべ飲んでたというのに堤さんは元気で。
そうですね、やっぱり量が違うんじゃないですか、飲んだ量がね、
肝臓の強さが違
って、やっぱり薬草のせいじゃないですか、これアマゾンの薬草飲んでてね、肝臓強いし、それとやっぱりこう気力がね今ね、
違うんでしょうね。
で彼昨日はちょっとタコ踊りね、得意の、
得意の
タコ踊りを始めてね でサンバの曲に合わせてタコ踊りを踊ると、これはやっぱすごかったですね。
ああそう、
どうしてこのリズムが合うんかなと。でみんな見たらみんな迷惑そうな顔してね。彼だけわかんないもんだから、
受けてるから。吉本系ですから、
ね。そうね、なんか受けたようなことして何回もやるんでね、もう私も困っちゃってね。
ああもう。
皆さんにあのお詫びのね、お詫びのまあ、してちょっと尻尾を外す、ね。
この場を借りして、
皆さんに、ね、
お詫び。
もうひっくり返ってたり喧嘩したり本当、はい、お詫びを。
どうもあのご迷惑をおかけいたしまして。
ね、犬と喧嘩したとかね、噂ももう新聞に出てましたね今日ね。
もう犬を噛みついたって。犬に噛みつかれちゃう。
隣のおばさんのとこ行って怒ってね。今日サンプル新聞の一面出てましたね。
やっぱり
自分で書いたんじゃないですか、やっぱり。本当にね。
謝り倒してきましたんで。
あ、大丈夫でした。
和解ということで。
和解しました。
よかったですね。
だるまを持ってお謝り。
じゃあそろそろ締めましょうかね。はいはい。誰が締めますか。
いや、あのね、はい、平間君がね、タンバキ食いたい、カランゲージを食いたい、もう食い系ばっかりですね、この人。
ああ、ね、そうです。彼、あの、行ったんですかね。
まず行ったのかな。
そう。
知ってますね、よくね。
いや、なんでよく知ってる人なんです
か。そうですか。
知らな
くて。刑務所だからやっぱ食べ物がね、食べ物中心なんやね。刑務所入ってると、どうしても食べ物を食べたいと ね。
平間さんもこう待ってますからね、みんな。遊びにしてくださいね。
でも堤さんサンパウロ来ないの？
いろんなことで先ほど言いましたように、このバイオリズムの方で、もし充実してきたらまたこっち出てきてね、っていうのは私もだいぶ財産持ってますのでね、これをあの売ればね、もう一生食っていくぐらいの金あるんですよ。
あ、いいですね。
うん、だからね、あんまりあのそういうことを放送したくなかったんですけど、まあ、まあ豊富にね、土地も家もありますし、かなりね、まあ私の名義じゃないですけど、女房の名義なんですけどね。まあそういうことで、もし私の方に気力があって、またこういうところで何か一つやりたいなと、このブラジル日和もね、レギュラーでね、私はもうやっちゃえと、もう高橋君と私と純子さんの3人でね、でもうちょっとね、あの松本君なんかね、こう自分の番組があるのに飲んでね、前の日なんだね、私なんか飲まないですよ、ね、今日はこれがあると思ったもんだからね、そういうところに私の責任感っていうのは出てくるんじゃないですか、
ね、
やっぱりね、これはすごいもんですよね。でそういうわけで、まあ、あのできましたら気力充実した時期が来たら私こっち戻ってきて、でここで、まあ、うちの息子もここでもう拠点を、ね、作ってますの で、
はいはい、
でここで今帰ってきたいですね。でもしもう気力充実しなかったら向こうでもうのんびりね、のんびり半分金を得られて年金をね数えながらということですけどね。
はい、
そうですか。でもぜひあのね、先ほどの記録なんか、記録の、ね、見える形にね、
そうですね、
していただきたいなと思いますけど、
そうですね、ぜひこれは
あのあれだったらあの純子さんが手伝いますから。
あ、そうですか。
はいはいはい、僕もできることはしたいと思います
。もちろん、
はい、インターネット関係は任せてください。
あ、そうですか、はい、心強いですね。
心強いみたいな。
それはもう本当待ってる人ね、今日の土佐さんじゃないけど、
本当、
うん、そういうのを期待してる人はたくさん、
ね、やっぱコーチの方からわざわざね、
コーチの方から
アクセスしていただいてありがとうございます。本当に、はい、今日はあの平間さんもどうもありがとうございます。刑務所の中からね、本当にいろんな方がこれね聞かれてて、はい、ユニークな放送ですよね。
つみさんこそ本当ベレンから本当
に今日は、ね、
本当に今日はありがとうございます。
今日はじゃあ最後のまとめ
はどのついでとはいえ
最後は誰が行きますか、まとめをね。高橋君新しいから、はい、彼にちょっとまとめてもらってね、
は
い、
まとめて
もらって、まとまらなかったらみんなで笑いましょう。
笑いましょう。
もうね、まとまらないからエンディングをかけてしまう。
はい、じゃあ高橋さんどうぞまとめ、
いやいや、まだ俺1回目なんて何もわからない状態。
やっぱういういしいですね。
大体まとめは桜田さんの仕事
です。そうですか、はい、じゃあ今日は、
ね、そうですか、うん、あのまた平間さんですけどね、うちの近所にはふるったふるったの支店がありました。なんですかふるった、
ふるったふるったっていうのはね、あの、まあ、アマゾンの富安ってところからいろんなトロピカルフルーツのあれ果肉ね、
ポーパーといいますか、果肉を凍らしたもの
ね、あれをね輸出輸入して、まあ、日本に輸入して、それをねあの販売してるんですよ。フルタフルタっていうのはまあ有名なんですけどね、
ね、
これのおかげで、まあ、富安の組合なんかも、
もうだいぶ、
だいぶね、潤ってきたん
で。どうのは、じゃあ主人は日系人？
いや、日本人の方です。
日本人の。日本にいる日本の人。
はい、時々来てますからね。
あ、
そう。ね、時々、この間も来てましたね、先月の。
はい、
で、こういった人たちが、ね、まあ、購入してね、いろんなものをね。
あ、じゃあさ、堤さんと参考人でさ、
はい、
それこそフルタフルタみたいに、あの、ベレンのものを、すっごい中世さんをやりながら ラジル日和
しますね。でもこう寒いと売れないでしょうね。暑い、いやもうこれじゃ私なんか飲む気もしませんよね。でもね、
いやもうね、今日は完全に鷲見さん飲まれたという
。はい、
ああ、なかなか今うまい喋りですね。なんかふるったふるったで飲むっていうことで、ね、それを引っ掛けて、さすがですね。
もう頼むから終わり
で、ね、うん、頼むからもうなんかもうみんなググってるんで、はい、それじゃあ
ご飯にそろそろさせていただきます、はいね、
どうも本当
に、今日は本当お招きいただいて本当にありがとうございます。
ありがとうございます
。素晴らしい、こういうところでやってると思わなかったですね。でもね、私ね時々あの聞いてて、あの隣の幼稚園のガキがうるさいですよね。うん、だからね、あ、これは2階でやってんだなと思ったらね、ここだったらね、食堂の横の便所の中ですね、これ便所広いですね、
さすがに住んでますから、
うん、そうですか、はい、さすがだね、
フェードしてもいいですか。
ありがとうございます。
フェードしてください。
じゃあ皆さん、
さようなら。
どうも。